はい、どうぞよろしくお願いします。はじめまして。
はじめまして。
と言いますが、お名前教えてください。
と申します。
さん、
はい、
私はさんとお呼びしていいですか。
はい、
はい、じゃあさん、さんは今日本にいらっしゃいますか。
はい、今日本にいます。
あ、日本に来てどのくらいですか。
6年目に入りました。
あ、長いですね。
はい、
どこからいらしたんですか。
韓国のプサンから参りました。
あ、韓国のプサン、あ、はい、いいところですね。
ありがとうございます。
よくテレビとかでは見るんですが、
はい、
私はまだ行ったことがなくて。
あ、幸いでございます。
ぜひ行ってみたいんですけど。
あ、はい、
どんなところがおすすめですか。
まず観光地でですね、海が綺麗なところですね。日本人の方にはとても人気がある場所で、なぜかというと、あのお魚がとても美味しくて、と景色が綺麗で、と物価がソウルよりは若干安いので、買い物にはもってこいという場所ですね。
あ、そうなんですね。分かりました。それで、その私が例えば、
はい、
この冬の季節に行くとしたら、はいはい、どこに行ったら一番楽しめますか。
そうですね、基本的に南の方に面してますので暖かいんですけれども、スキーとかそういうものを楽しもうとしたらやっぱりソウルの方がいいかもしれないんですけれども、釜山はあのヘウンデっていう綺麗な海がございまして、その海の近くで、あの冬の景色を楽しむのもいいと思います。
あ、その冬の景色っていうのは どんな景色ですかね。もう少し具体的に教えてください。
例えば日が暮れる時に、あのそのレインボーブリッジみたいなあのものを、あの日本のお台場にあるものなんですけれども、似たようなものを作りまして、そこにあのございますので、その日が暮れる時のその明かりのあの綺麗なものを満喫するのが私はとても好きなんですけれども。
あ、そうですか、
はい、
じゃあ今釜山観光客がますます増えていますか。
そうですね。
あ、その釜山は観光客がどんどん、はい、まあ、国内国外問わず、はいはい、たくさん来ることについては釜山はどう思いますか。
とてもあの肯定的に思っておりまして、どんどん積極的にあのいらしてもらわないといけないと思います。
いけない、
はい、
というのはもう少し詳しく教えてください。
なぜかというと、グローバル化が進んでますので、やっぱりあの経済的にも外国人の方がどんどんいらして、であのいろんなあの特産物を買うことによって経済の活性化を狙うことができますので、そういうところもとてもいいし、あとあの韓国っていう国を積極的にあの宣伝するという面でも、あのやっぱりどんどんいらして、あの韓国っていうところをあの自ら体験して、で他の国々に知らせるのが、あのもうグローバル時代を迎えて の最大のポイントだと思います。
あ、なるほどね、分かりました。ただその一方で北京オリンピックが、はい、北京で2008年開催されますけど、はいはい、それにあたってその北京の古くからの良さっていうところがかなり排除されて、はい、いろんな工事が進められているっていうニュース聞きますが、釜山、はいはい、でもその新しいものをどんどん作ることで、
はい、
古いいいもの、伝統的なものがなくなってしまうということが問題になったりしてると思うんですけど、その辺についてはさんどう思いますか。はい、
そうですね、あのやっぱり遺跡とか遺産とかは大事なものでして、代々先祖からもらったものは大切にしなきゃいけないと思うんですけれども、あの、まあ、経済化が進んで韓国もあの途上国から先進国に入ったんで、あのやっぱりその昔から の大事なものがどんどん失われつつあるんですね。だけど私はその全てあの失うわけではないと思いますので、ちゃんとその見極めることがとても大切だと思います。なので守らなきゃいけない部分はちゃんと守って、であのこれからあの積極的に取り組んで改善しなきゃいけない部分は改善すべきだと思いますが。
なるほど、よく分かりました。じゃあ例えば、
はい、
その釜山が釜山市の市役所の役、
はい
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 はい、市役所の人だとしたら、はい、その観光客はもちろん呼びたい、
はい、
でもその古き良きものは残していきたいという考え方に立って、はいはい、どのような取り組みや対策をすれば両方両立させることができると思いますか？
そうですね、そこまで難しいことを考えたことないんですけれども、私が役員だとしたら、どうですかね。で、昔からあったジャイさんと、あの遺跡は、あの観光客が来て楽しむことはあのできるようにしたいんですけれども、それにあたって害を及ぼすような行為をするのはなんとかルールを決めて守ることによって、あのそのジャイさんがあの維持できるような対策をしたいんですけれども、具体的に考えたことはないのでちょっと難しいですね。
そうですか、わかりました、ありがとうございます。先ほどその日本に来て6年って言ってくれたんですけど、はいはい、ということはもう6年前に日本に来た時の日本と、はいはい、今と随分変わっているんじゃないですか？
感覚的にはそんなに変わってないんですけれども、個人的に感じるものはありますね。例えばあの私は初めて日本に来た時にはとても納豆も苦手で、あと日本語も全然喋れなくて大変だったんですけれども、今はなんとなく喋れることによって、友達もたくさん増えて、いい企業にあの就職して勤めることもできまして、で私自身はとても成長したなっていう感じはするんですけれども、なんか日本の経済がそれほど変わったっていうのは実感できるものはないですね。ただしあの円がかなり低くなりまして、その部分に関してはやっぱり日本で仕事してる私としてはちょっと残念に思っております。
あ、そうですか。今その日本で仕事をしているということだったんですけど、はい、その6年前学生の時に来て、はいはい、6年間この日本で過ごしてみて、はい、その日本での韓国とか韓国の人に対するその考え方とかその交流の面で変わったことなんかはありますか？
はい、あ、ございます。その韓国人に対しての意識が、あの日本人の中でどんどんどんどん変わりまして、その媒体としているものはやっぱあのメディアだと思うんですね。例えば冬のソナタ、有名なドラマでしたりとか、あとあの観光客が韓国にいっぱいあのいらっしゃいまして、それ楽しんでイメージが良くなったっていうこととか、あとはそうですね、韓国人の学生さんが日本にいっぱいあの来ることによって、それで交流がどんどん進んで、で昔の韓国のイメージは貧しくてあの乏しい民族っていうイメージがあったんですけれども、今はあの先進国に入りましてとても豊かになって、で明るい雰囲気で、あと日本韓国の文化もかなり日本人に受け入れられるようになったっていうことで、とても嬉しく思っております。
あ、なるほど。で一方でその、はい、メディアで取り上げていられている韓国のドラマであるとか芸能界の姿とかっていうところはすごく取り上げられていて、はい、そういう面での交流とか知識とか意識は進んでるという意見はやっぱり聞くんですけれども、はい、その本当の韓国のことを知らない日本人が多いんじゃないかという意見もあるんですが、はい、それについてはさんはどう思いますか？
そうですね、あの表側の韓国がかなりあの人気が高まって、で受け入れられることにはなったんですけれども、あの奥側の韓国はどれほど日本人の方が知ってるかっていうと、あのさほど知ってるようではないですね。例えばあのその韓国人戦後 の韓国人 の生活様式によって、韓国人 の個性や考え方や生活習慣がどういうものかっていうのは全くあの存じてないと思っております。なのでそのメディアを通じての交流のみならず、あの いろんな方法で韓国人と直接会ってコミュニケーションを取るとか、なんか文化体系を通じての韓国を知ろうとすることだとか、そういう積極的な取り組みがもっと必要だと思っております。
なるほどね。今その直接的なコミュニケーションが必要っていうことを言ってくれたんですけれども、はいはいはい、そこら辺もう少し具体的に、例えば、はい、さんがそういう国際交流を担当する部門で仕事をしている立場だったと考えた時に、はいはい、どういうそういう交流、はい、直接的な交流があったら、はい、より本当のお互いの姿っていうのが、はい、分かり合えるだろうと思いますか。どんなプログラムがあればいいと考えますか。
そうですね、私実際国際業務をしておりますが、やっぱりいろんな外国人の方に会ってからこそ感じるその国の文化っていうのがあるんですね。見えてくるのが、会ってから初めて見えてくるのがございまして、やっぱり直接会って感じるものは大切だと思いまして、その場を作るためには日本語学校は一番良い場所だと思います。で、日本語学校がオープンをしてパーティーを開いて、日本人の学生様を、例えば大学生とか高校生とかを招いて、それでお茶とかしながらお互いの意見を分かち合える場所を作るとか、あとボランティア活動ございますね。そういうところでお茶会とか作って、で年代別に年配の方も招いて、それで座ってちょっとお茶とかしながらいろんな話をしたり、ゲームをしたり、あと障害者の団体あるんですね。ボランティアの活動にも私参加させてもらったことがあるんですけれども、知的障害者のところに私が直接申し込んで行って、それで掃除したりお話をしたりすることによって、考え方、日本人が持っている考え方とかやり方とかを並ぶことによっての良さ、また悪い短所とかも全部見えてきますので、そういう場を作るのが大切だと思います。
なるほど、分かりました。で、その日本語学校とかボランティア団体っていうところで、はい、出てきてとても面白いと思ったんですが、そのただできることって個人的なことですよね。
そうですね。
それを政府間レベルでどのようなことが取り組みが行われれば、そういうもっと進むのか、例えば日本語学校でやれることには限界がありますよ ね、
そうですね。
政府レベルでどんなことが考えられると思いますか。
そうですね、ちょっと残念に思うのが、はい、日本の政府は外国人に対してどれだけ興味があるか、どれだけ支援をしようとしてるのかっていう対策がわからないので、そこの部分はちょっと難しいですね。例えばカナダとかオーストラリアとかヨーロッパ、ましてはヨーロッパの方は積極的に外国人を取り入れる仕組みがあるんですけれども、全くないので、あと実際大学を通いながら感じたことなんですけれども、かなり奨学金制度も乏しいんですね。なのでどういう考え方を持っていらっしゃるのかちょっとわからないんですけれども、まず外国人に対しての肯定的な考え方を持っていらっしゃる政府関係の方がいらっしゃらないと難しいと思います。例えば存じ上げるのは申し訳ないと思っておりますが、石原都知事はちょっと厳しいですね。で、やっぱり悪い人もいる反面いい人もいるから、両方を考えての対策を立ててほしいんですね。もう文化体験ができるように政府が外国人をある程度規制を緩くして、で入ってきた留学生に対してはちょっと支援をするとか、そのことによって留学生もよりよく居心地いい場所だと思いまして、そのボランティア団体とか政府がなんかこう作るその企画とかに参加できると思うんですが、作ったとしても参加できるかどうかが問題だと思います。多分厳しいと思いますね。
どの辺が厳しいと思われますか。
参加しようとしている方があまりいらっしゃらないと思いますね。
だとするとその韓国の政府でも日本の政府でもソウル市でも東京都でもいいんですが、そのトップに立つリーダーに求められる、はい、つまりその国際化グローバル化時代にも対応できるリーダーっていうのはどういう素質を持った人だとさんは思いますか？
そうですね、柔軟性ですね。やっぱり一つにこだわらずいろんな多方面で物事を見ることによっての良さっていうのは絶対あると思いますので、柔軟性と、スピードですね、やっぱりどんどんどんどん進化してますので、素早くいろんな良さを取り入れて、で国民に渡すんですね、情報なりなんなり。あとはそうです、責任感ももちろん大切なんですけれども、カリスマも必要だと思います。その人独自の考え方、想像力、あとは決断力ですね。そういったものでいい官僚悪い官僚は見抜いて、悪い官僚は即時に辞めさせてもらうっていうカリスマも大切です。
なるほど、分かりました、ありがとうございます。じゃあちょっと話が変わりますけど、はい、奥さん趣味は何ですか？
趣味は読書と、
生
け花を少ししてたんで、今は時間がなくてできないんですが、生け花です。
あ、そうですか。生け花っていうと韓国の生け花ですか？
日本和風って言うとちょっと厳しいんですけれども、いろんな面で少し勉強したんで、
そうですか、
少しずつはできます。
あ、そうですか。そのじゃあ日本のお花華道も経験されたことがあるということ で、 その魅力っていうのはどんなところにあるんですかね？あると思いますか？
日本人が持っている和の心っていうのが体験できる良いきっかけだったんですけれども、お花をお花だと思わずに、その入れる容器だとか置く場所によって の、 そのお花の魅力さを十分に満喫できるような挿し方とか作り方をしてたんですね。なのですごく魅力的だったんです。例えばバラを、束にすると綺麗なんですけれども、その入れる容器ですね、壺に入れたりして和と西洋の雰囲気をミックスしたその感じとか、とても言葉では表現するのは難しいんですけれども、見て感じるものはすごくあります。
今までさんが作った作品の中で一番印象的に覚えている作品ってどんな作品ですか？そしてそれはどういう意味で作ったものですか？
私が作った作品の中で一番記憶に残ってるのは、実際山に行ってそのワイルドな木ですね、
はい、
木をちょっと取ってきて切ってですね、それと猫じゃらしとか、あとは、ジャッソみたいなもので組み合わせて、それで大きい壺に入れてですね、で野外にですね、野外のグラウンドに乗せて写真を撮ったことがあるんですね。それは環境を意味するんですけれども、こんな木、雑草でもこんな綺麗に整えて、で置くことによってで素晴らしい雰囲気を醸し出しているんですね。なのでこういうくだらないものでもとても大事だっていうことをみんなにアピールしたかったので、そういう作りをしたんですけれども、みんなにはどういう感じで見えたのか分かんないんですけれども、私はとても気に入った作品です。バラとかコスモスとか菊とかユリとかはそのままでも綺麗なんですけれども、普段見えてない場所の雑草はとても我々にリラックスさせてくれる要素があるっていうのをアピールしたかったんです。
なるほど。それはそういうイベントがあったんですか？
はなくて、韓国で大学在学中にですね、生け花の講習があって、ちょっと参加させてもらって2年間勉強したんですけれども、でその時に先生がちょっと才能があるみたいなんで、今度私の作品 展覧会に出すあのものをちょっと手伝ってくれないかということで参加させていただいて、で私名前の一つの作品を作ったんですけれども、うん、どうですかね、先生はどう評価したのかわからないんですけれども、まあ、無事に終わりました。
その先ほど話してくれたのがさんの名前のついた作品ということ、はいはい、
あ、そうですか、
はい、はあ、でそういうふうにさんはその伝統文化を体験してまたいい機会が得られたということなんですけど、はい、その一方でその最近韓国の若い人も日本人の若い学生たちもその伝統的な文化っていうのをなかなか体験する機会がないっていうこともよく聞きますが、それについてさんはどう思いますか。
実際ないですね、あのそうですね、例えば電車の中でめちゃくちゃしゃべったり、あの優先席にですね、あの座ったままあの年配の方が見えても席を譲さないとか、あと道端で座り込んでタバコを吸ったりというのはとても残念に思っております。やっぱり核家族化が進んで、あの年配の方と交流できる時間も少なくなって、あとゲーム化ですね、ゲームにハマって、うん、そのサイバー中での生活のみ楽しんでるから、うん、だからあの昔の年配の方 の生活様式ですね、うん、あの年配の方を敬うとか、あとこうちゃんとあのルールと、うん、あの秩序、うんを守るそのモラルの面で衰えてきたのは確かだと思っております。
なるほど。今伝統文化の話からその伝統的なモラルっていうところに話が行ったんですけれども、はい、その伝統的なモラルが低下しているっていうのを感じているということで、はいはい、そのではその韓国なり日本なりの若い人たちに伝統的なモラルをもう一度その、まあ、教えるとかそう分かってもらうっていうためにはどんな取り組みが必要だと思いますか。
学校はその勉強だけを強要せずに、部下活動ですね、で田舎に行って直接農業を手伝うことによっての楽しみとか、あと年配の方との交流ですね、あのシルバー団体とか行って、でちょっとボケてる方の世話をすることによっての、あの私たちの親が将来こうなったらどうだろうっていうのを直接体験したりとか、あとはそうですね、まあゲームで何か作ってですね、そういう文化体験できるようなソフトを作ってですね、でまあ若い世代の子たちはゲーム好きなんで、で Nintendo DS とかで作ってですね、の伝統文化体験できるものを作ったりっていうのはまあいいかなと思うんですけれども。
なるほど、分かりました、ありがとうございます。では今からちょっとロールプレイをしたいと思います。皆さん今どちらに住んでいらっしゃいますか。はい、では今私はの区長です。皆さんはの区民新聞の新聞記者です。
新聞記者、
はい、で今日はの区長に新聞記者のさんがインタビューに
インタビューをしなきゃいけない
ん
ですね、
はい、で、はい、どんな内容でも自由です、どんなことでもインタビューで聞いてください。はい、ではまずあの区長の部屋に入るところからノックの音からしましょう。いいでしょうか。
はい、
はい、では、はい、どうぞ。
お邪魔します。
あ、はい、こんにちは、
私はと申します。
はい、
本日インタビューの件で参りました。
はあ、
よろしくお願いいたします。
そうですか、新聞社の方ですか。
はい、
あ、はい、じゃあ今日は何でもどうぞ遠慮なく聞いてください。
最近新しい政策で何か出しているものはございますでしょうか。
今ですね、中野区の若者とそのお年寄りの交流を通じてお互いの理解を深めようということをこう公民館で月に1回やろうということを今話しています。
あ、さようでございますか。もう少し具体的にお話をさせていただいてもよろしいでしょうか。
あ、どうぞどうぞ、何でも聞いてください。
で、最近の文化、伝統文化ですね、伝統文化と若者の伝統文化の体験をとても大事に思っておりまして、私は個人的に興味がございますが、はい、その交流を深めるために何かいい方法はございますでしょうか。
あ、そうですね、なかなかそこもとしましても一番苦労している点で、またその有識者の方とかに集まっていただいて話を進めながら、いろんな人から聞きながら交流会を続けていきたいとは思っているんですね。その時はぜひさんもいらしてください。
ぜひ参加させていただきたいと思っております。で、区長は最近一番苦労しているところは、はい、何かございますか。
そうですね、最近はですね、教育の問題なんですけれども、親御さんが、はい、なかなかその、モンスターペアレンツなんと言いまして、はい、自分の子どもの教育に、文句をつけますというか、苦情をクレームを言う日か、お母様方が多くなっているというのは、ちょっとこれは問題で、としても苦労しています。
あ、例えばどういう文句とか苦情を言われていらっしゃるんでしょうか。
教育委員会の方にまたインタビューに行っていただけたら詳しいことは分かると思うんですが、その給食費を払わないだとか、授業中に怒鳴り込んでくるとか、いろいろあるようですね。
はい、ございますか。
そろそろ時間なのでこの辺で、
はい、かしこまりました。本日はお時間いただいて誠にありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございました。
また今度の機会よろしくお願いいたします。はい、では失礼いたします。
はい、失礼します。はい、ではさん、このインタビューを、うちに帰ってルームメイトの中国人のリーさんに、今日こんなことあったよっていうのを話してください。
はい、
では私が中国人のリーさんです。
はい、
スタート。あ、さんおかえり。
うん、ただいま。
あ、なんか今日インタビュー行ったんだって、区長に。
うん、行ってきたの。
うん、
でも汗いっぱいかいたよ。なんかちんぷんかんぷんだったの。
なんでちんぷんかんぷん？嫌な人だった？
じゃなくて、緊張しすぎて、私が何を喋ってるのかもろくに覚えてないの。
あ、そうなんだ。え、なんでなんで、緊張し、すごい怖そうな人だった？
いや、思ったより優しくて、しっかりしてらっしゃる方だったんだけど、で、私が偉い方と会ってることによっての、多分緊張感じゃないのかな。
あ、そうなんだ。
分かった、でもいい経験だったね。すごくいい経験ができたのよ。例えばいろんないい話を聞かせてもらったりとか、あといい質問をすることによって、一層成長した感じがしたよ。
あ、分かった、
はい、
はい、OK です。はい、お疲れ様でした。はい、今日はこれから、今日ありがとうございました。本当に。とこれからどこかに行かれるんですか。
そうですね、お腹が空きましたので、昼ご飯を食べに行こうと思ってます。
いいですね。今日お仕事お休みですか。
はい、今日は休みですね。休みはシフトで自分で決められるので、今日は休みにしました。
あ、そうですか。はい、じゃあお休みの時っていうのは大体どんなことして過ごしてるんですか。
まず掃除ですね。日頃掃除ができないので洗濯したり布団干したり、あとはちょっと足りないもの補充したり、生活用品ですね。 あとはお茶したり、そんな感じです。
そうですか。じゃあそんな中忙しいのにどうもありがとうございました。
いえいえ、とんでもございません。
今日はありがとうございました。
それこそありがとうございました。